子供が病気になると親はギューッと胸を締め付けられるような思いになるという、その表現が哀れみとなっているんです。父がその子に胸を締め付けられるような痛みを覚えるように、神様は私たちをそのように慈しんでくださり、なぜなら私たちが土の塵に過ぎない、まあ、ご自分が作られた存在です。小さな存在であるからこそ目を留めてくださる、まあ、この世だとなかなか小さな存在には行き届かないということがある。でも大きな恵みを持って私たちを愛してくださるお方は、どんな小さな存在も決して見逃さないで、その弱さ、苦しさ、罪に悩んでいるその姿に胸を締め付けられて、大いなる恵みを施し、その罪を遠ざけてくださる。そうした神様の愛に基づいた働きというのは今も至るところで見受けられます。マザーテレサが始めたインドの神の愛の宣教社会、あれが私たちも支援しています日本国際飢餓対策機構、多くの人が目を留めないようなその存在に目を留める、神様のその憐れみを神様は至るところでこうして表しておられる。その一つに小さな命を守る会という働きがあります。これは望まない妊娠をしてしまった女性を守り、出産できるように、そうした働きがないと多くの女性はそれを中絶してしまう。この中絶される命を守る、そのためにもうあらゆるサポートをする、産むだけっていう、それでもいいんだよと里子も募集して、養子縁組の斡旋もして、それは同時に女性の体をも守ることになります。中絶をするとやはり妊娠しにくくなるという、そういうデータもあるようです。また、そんな目に遭ってしまった女性っていうのは、もう多くのほとんどの人が傷ついていて、幸いな人生を送れない、そういうサポートもする。ところがその運動の働きのための署名運動をしていたときに、若者たちがわーっと取り囲んで、なぜ中絶に反対するんだと、自由じゃないかという、そういう抗議運動の議論になってしまったんですね。その代表者が、しかしこれは自分たちの運動をアピールするいい機会だと捉え、よくよく話を、もう邪魔しないでくれと言わず話をよく聞いて、しかし私たちはやっぱりそれは殺人だと、そして結局中絶したその女性もあたとすごく苦しむ、なんとかしてあげたいんだ、そうわーっと言うんですが、どうしても平行線になる。でそれで代表の牧師が祈りつつ、そうだと一つの意見を言ったんです。それはこうです。お互いの意見は出尽くしたと思います。しかし関心な立場の人だけの意見が述べられていません。それはことの当事者であるお腹の中にいる胎児の意見です。その言葉で若者のグループは言葉を失って去っていったというんです。小さな命を守る会というのは、その声を出せないその命のために、まさに神様は私たちがそのような声も出せないそのために御霊がまた埋めを持って飛び出してくださる、胸をよじらせるほどに愛してくださる、その神様の恵みと慈しみを何一つ忘れるなと 私たちも自分自身に言い聞かせたいと思うんです。神様が共におられないでどんなに素晴らしいことを成し遂げたとしても、それは野の草のように。しかし主の恵みは常しえから常しえまでと、本当に神様のそのなされたことというのはいつまでも残る。聖書の中でもいつまでも残るのは信仰と希望と愛。ただ私たちは本当に残るかな、そんなふうにふっと思ってしまうことがあります。特にコロナのことがあり、もういろんなことがもうずっと続けてきているはずのことがどんどん失われていってしまっているようにも思います。もしかしたらこの教会残るんだろうか、そんなふうに思われる方もあるかもしれません。確かに神様の愛は消えることはないだろう。しかし私たちはどうやってそれを受け継いでいったらいいだろう。17節に、主の恵みは常しえから常しえまで、主を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子に及ぶとあるけども、本当に子供の子供にそういうふうにずっと代々残っていくんだろうか。でも自分の何をしたかというか、やはり自分自身を思うならばそれは消えてしまうでしょう。しかしそこに働き共にいてくださる主の恵みは常しえから常しえまで。私がではない、主を褒めたたえる。マザー・テレサがかつて日本で次のように語られました。4歳になる男の子がマザー・テレサのところにお砂糖がないという話を聞いたんです。するとその子が家に帰って両親にこう言いました。僕これから3日間お砂糖はいらないよ、マザー・テレサにあげるんだ。3日間その子はおやつを我慢し、そして3日後に両親に連れられてマザーのところに行きました。手にはお砂糖の入った小さな瓶を持っていました。そしてマザーはどれだけ与えたかではなく、痛むほど愛を込めるというそのことこそ大きな愛、偽りのない愛であると教えられたと。だから皆さん、どれだけ捧げるかではない、痛むほど捧げてください。その愛は残ります、受け継がれます。確かに本当にそうだなと思います。どれだけ受けたかではない、どんな痛みを伴ったものであるか、その愛は残る。この1年間本当にいくつかの集会が中止にせざるを得ない状況になりました。特に子どもお楽しみ会は何度も今年も中止としましたが、しかしクリスマスに久しぶりに案内を配ろうと、まあ、普通コロナの前までは200枚ほど配ってたんですね。さすがに、まあ、それはできない。で、まあ、60枚いつもだったら堀姉妹2人で100枚ずつなんですね。それを、まあ、半分にして1人だけで、さらに校門の近くではなくてかなり離れたところ。でも子供たちは忘れてなかったんですね。神様の恵みは消えてなかった。当日ネジルームにいるの子供たちが来てくれて、多分一番感激したのは特別ゲストで来てくれたサンタ役の兄弟であろうと思うんです。もうこんなに来てくれたんだって、サンタさんが一番喜んでたっていう、 教会学校の校長は、うん、こんなに来たんだって戸惑ってたっていう。クリスマスのコンサートも本当に去年はやっぱり誘うのをためらう状況でありました。今年も人数を制限しましたけど、制限かけたはずなんですけど、それよりも多く来た、来られた。でも従業にはならなかった。そして、まあ、こういう状況なので続けようかどうしようかという空気を感じたんでしょう。感想の中にはもう何人の方が来年もしてくださいやっていいんだねっていう。私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる神様が、その小さなもの、からし種一粒ほどの存在をもう大きく祝福してくださる。とこしえまでコラのコラにまだ及ぶ、そのようにしてくださる主を褒めたたえ、新しい年ももっともっとと神様の大いなる恵みを信じて歩みたいと心から願います。お祈りをいたします。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ、主が治められるすべてのところで我が魂を、主を褒めたたえよ。天の父なる神様、本当につらいことばかりを心に留めやすい、そうした私たちに、そうではない、あなたの一生を良いもので満ち足らせる、そのように力強く約束してくださることを感謝いたします。あなたの恵みは決して消えることはない。あなたの愛は私たちを通しいつまでも残るばかりか、子らも子にまで及ぶ。どうぞこのことを信じる者とならせてください。サタンはそうではないとこの世のひどいありさまを見せようとしますけれども、私たちは空の鳥を見なさい、野の花を見なさい、あなたがそれ以上によくしてくださらないことがあるだろうかと、神様の恵みを見続け、主を褒めたたえ、主と共に歩み続けるものとなるように、どうぞ私たちに信仰を増し加えてください。まだまだ信じていない、そして何の希望も見出せない方々にこの恵みが伝えられますように、主が必ずそうしてくださることを信じるものとなるようにも導いてください。イエス様のお名前によってお祈りを。